Father, we thank you for this morning that we can come before you.
神様、本当に今日この朝をありがとうございます。
We thank you that you're here.
神様、本当にあなたが私たちを聞いてくださる神であることを感謝します。
Now, Lord, as we look at your word, we pray that you would teach us.
神様、そして私たち今あなたのことを見上げ、あなたの御言葉を待ち望みます。
Open the eyes and ears of our hearts so that we may be able to see and hear and understand what you're trying to teach us today.
神様、私たちの目と耳と心を開いてください。そしてどうかあなたの語ることを理解できるように助けてください。
Give Kazuo and myself the words to speak.
私と本当に通訳の風に語るべき言葉を与えてください。
In Jesus' name.
イエス様の名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
All right.How many of you have ever experienced culture shock?
今までカルチャーショックというのを味わったことがあるという人はどのくらいいますか？
Yeah.
ね、いますよね、結構。
I came to Japan about 21 years ago now.
私が日本に来たのは21年ぐらい前のことなんですけど。
And before I came to Japan, I studied a little bit about Japanese culture, so not too much really shocked me.
その初めて日本に来るその前に、こう、日本の文化についてこう、ある程度予習をしていたので、こう、そんなにびっくりっていうことはなかったんです。
Still, after a few months of After a few months in Japan, I wrote this list of ways to know that you're in Japan.
それでも、日本に住み始めてからしばらくの間は、こう、なんか、日本に特有の、あ、これは日本特有のものだなっていう、あれこれをこう、リストにして書いてました。
For example, you know you're in Japan when you see vending machines for toilet paper.
例えば、トイレットペーパーの自動販売機がある。もう、これ、すなわち、日本みたいな。
That shocked me because I'd never seen that before.
最初も本当にショック、びっくりしました。見たことなかったから。
But in Japan, there seems to be vending machines for everything.
なんか日本ではもう何でも自動販売機で買えるんじゃないですか？
You have vending machines for 10 kilogram bags of rice.
そのなんかこうお米の10キロのお米とかでも自動販売機で買えるんですね。
You can get vending machines for curry.
で、本当にカレーも自動販売機で買えるんです。
I even saw vending machines for bananas.
バナナの自動販売機、本当にバナナの自動販売機。
That was in Tokyo, yeah.
東京にあるそうですよ。びっくりだね。
Very strange.
でもまあ要は日本は自動販売機で買えるってことですね。
Couple of weeks ago, I added another point to my list.
で、2週間くらい前にその私のリストに追加がありました。
You know that you've been in Japan too long when you think a temperature of 37 degrees Celsius is something to be worried about.
その体温がですね、その摂氏のいうところの37度あって、で、それを心配し始めたら、もうあなたはだいぶ日本に染まってるっていうことになるんです。
Now, for those of you who are Celsius impaired, 37 degrees Celsius is 98.6 in Fahrenheit.
摂氏の37度っていうのは、その華氏でいうところの98度6分ぐらいだそうです。
Now, in America, that's considered normal.
日本ではこれも微熱、ね、37度としんどいですけど、アメリカでは平熱なんです、ね。
Yeah, but in Japan, they consider it a slight fever.
もうだって日本では37度としたらちょっと心配ですよね。
Why?
なんかちょっと体がだるいみたいに思うじゃん。違う？
Anyways, yeah. So for a long time, I thought, you know, 37 degrees is normal.
だから私もその今37度くらいだったら、もうこれはもう別に平熱だよねっていうふうに私も思ってました。
Then a couple of weeks ago, you know, I had a temperature of 37.2, and I was thinking, should I go to work or not? I mean, it's 37.2.
でも2週間ぐらい前に37度にぐらい熱があった時にこう考えたんですね。37度というか、ちょっとこれ仕事に行っても大丈夫かな？37度というかっていう。
But that's not even 99 in Fahrenheit.
でもその華氏でいうところはそれは99度にもなってない。
If I had been a kid, my mom would have said, "Go to school."
もし私は子供だったら、私のお母さんはこのくらいだったらもう絶対学校を休ませてくれないと思います。
Anyway, when it comes to the kingdom of God, many times people come to church and they experience culture shock.
実はその神様の王国に関しても、こう、教会に来て、初めて教会に来て、こう、カルチャーショックを感じるっていう人も、実は多いと思います。
They come to the service and they say, "What's with the grape juice and bread? It's not even enough for a small snack. Why don't they give a little more?"
例えばこんなことがあると思います。このブドウジュースとパンの切れっぱしは何なわけ？そのおやつにしては足りなくない？なんかくれるんだったらもうちょっとちょうだいよとか。
Or why do you give 10% of your income to the church? That's kind of a lot.
ちょっと待って、教会にお給料の 10% を渡すわけ？それって 10% ってめっちゃ多くない？とか。
Or why do people raise their hands while they're singing? That's a little strange.
ね、なんでこの人たちは歌いながらこう手を挙げてるんでしょうか。なんかちょっと怖くないとかって初めて来た人はそういうこと思うかもしれないですよね。
Well, over the next few weeks, we're going to be talking about some of these things that can cause culture shock for people who are new to the church.
これから何週間かかけてクロスロードではこう初めて教会に来た人たちが体験するであろうカルチャーショックっていうものをテーマにしていきます。
And today we're going to be talking about baptism.
そして今日のテーマは、バプテスマ、洗礼です。
Like we said, for the next few weeks, we're going to be holding baptisms at this church.
で、さっきもアナウンサーでもありましたけど、ここでも、洗礼式がありますし、今日もあります。
But why do we dunk people in water in a converted bathtub?
でも私たちはなぜ、こう、バスタブに溜められた水の中に人を突っ込むんでしょうか?
What's that all about?
それってどういう意味があるんでしょうか?
Well, we're going to talk about that today. And for that, let's take a look at Matthew chapter 3 at the first story of baptism in the Bible.
はい。では、聖書のマタイによる福音書の3章を開きましょう。ここには、聖書の中で初めて、バプテスマについて、洗礼について出てきます。
We're going to be reading verses 1 to 6.
1節から6節まで読みます。
It says, In those days, John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent, for the kingdom of heaven has come near. Going on to verse 4, John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River.
マタイ3章1節から。その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。4節、このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。
What was going on here?
ここでは何が起きていますか?
The first thing to know is that until John appeared,God had been silent in Israel for about 400 years.
まず踏まえておかないといけないことがあって、このヨハネが現れるこの時まで、神はイスラエルの民に対してこう400年の間、何も語られてはいませんでした。
For 400 years, no one had come to Israel speaking in God's name.
400年の間、神の言葉を語る人というのが誰もイスラエルには来ませんでした。
And in that time, a lot of changes happened.
その間にいろんなことが変わりました。
Israel had been a part of the Persian Empire.
イスラエルはそのペルシャの一部になっていました。
But then the Greeks conquered the Persians.
で、今度はギリシャがペルシャを征服しました。
And then the Romans came along and they conquered the Greeks.
で、すると今度はローマが台頭してきてギリシャを征服しました。
And so Israel was now part of the Roman Empire.
つまり今イスラエルはローマ帝国の支配下にあります。
But the Israelites were longing to be set free.From the Roman Empire.
でもイスラエルの民は本当に自分たちをローマから自由にしてくれる王っていうのが現れるのをもう心待ちにしていました。
And God had promised them a king that would bring back Israel's glory.
それはなぜかというと、神がもうすでにイスラエルのためにイスラエルの栄光を再び立て上げる王を与えると約束されていたからです。
All Israel was waiting for that king to come.
だから本当にイスラエルの民はその王を本当に待ち望んでいました。
And now out of the desert comes this Really strange guy.
そしてですね、荒野にこのストレンジなすごく変わった男の人が現れました。
Yeah, there he is.
Wow.
You know, he had been the son of a priest in Israel.
彼はもともとはその司祭の息子でした。
But instead of following in his father's footsteps and becoming a priest, he went out into the desert to live.
でもそのお父さんの司祭ですよね。の後を継いで同じ道に進むのではなくて、そうではなくて、ヨハネはこうやって荒野に出て行きました。
And he was a wild guy. I mean, he...Wore strange clothes, he ate strange food.
そしてこうなんかもう見てわかるようにすごくワイルドな暮らしをしていました。その変わった服装を着てで変わった食べ物を食べてました。
And then one day out of the blue, he comes back out of the desert and he starts preaching, "Repent, for the kingdom of heaven has come near."
そしてこうある日突然こう荒野からまた戻ってきてこう人々にこう叫ぶようになりました。悔い改めなさい、神の国が近づいたんですというようになったんです。
And people from all over the countryside came to see this man.
たくさんの人が国のあちこちからこのヨハネっていうのは何者なのか確かめようとして訪れました。
And you think when they saw him, they would laugh at him as some kind of religious nut or something.
その人たちはヨハネを見て、この人を見て、なんかこうちょっと宗教かぶれのちょっとおかしい人だなっていうことで彼を笑ったでしょうか。
But instead, they repented of their sins, and John baptized them in the Jordan River.
それどころかその人たちは罪を悔い改めて、そしてヨハネからヨルダン川でバプテスマを受けました。
Why did they listen to this strange guy?
なぜ人々はこの変な変わった男の人の言うことに耳を傾けたんでしょうか?
Because they recognized him as a prophet of God.
なぜなら彼らはヨハネを神の言葉を伝える預言者であると認めたからです。
Israel's history was full of people like John, who though they may have appeared strange at times, nevertheless spoke God's word truly.
イスラエルの歴史ではこういうふうに不思議な時に現れて、でもその神の真実の言葉を語るヨハネのような人々がたくさんいました。
And after 400 years of silence, the Israelites were starving to hear from God.
400年の間、神様は沈黙して何も語ってくださらなかったんですね。だからもう人々は本当に神様の御言葉に飢えていました。
Now, as strange as this ritual of baptism may seem to us now, it was probably even more strange for the Jews that were getting baptized by John then.
この現代の私たちがこのバプテスマの習わしをまあちょっと変わってるなっていうふうに感じるように、当時のユダヤ人にとってもヨハネからバプテスマを受けるっていうことはちょっとこう違和感があることだったんです。
You see, in those days, people would get baptized, but it was always non-Jews who wanted to become Jews.That were baptized.
当時もそのイスラエルに住む人々はバプテスマを受けていました。でもそれはユダヤ人でない人がユダヤ人になってこう真実の神に仕えるためっていうその儀式だったんです。
It was people who were outsiders to Israel who wanted to start serving the one true God that were baptized.
そのユダヤ人でない人がその外のアウトサイダーの人がその神に仕えたいということでこうバプテスマを受けてたんですね。
And so for the Jews, it was baptism was something for outsiders.
なのでユダヤ人にとってはこうそのバプテスマ、その悔い改めっていうのは神の国のアウトサイダーの人、つまりユダヤ人でない人がするべきものであるっていうふうにユダヤ人は考えてました。
But essentially, John was telling them, "No, you're outsiders too."
でもヨハネはユダヤ人たちにこう語りました。いいえ、あなたたちもアウトサイダーです。
You need to repent and be baptized too.
あなたたちも悔い改めてバプテスマを受けなければいけません。
But why is this strange ritual as a way of entering God's kingdom?
でもなぜこの不思議なこの儀式がこう人が神様の国、御国に入ることの象徴なんでしょうか?
One reason seems to be the idea of washing.
一つにはこう清めるっていうことの概念があります。
If you look at the Old Testament, you see a whole bunch of laws that God gave the people about being clean.And unclean.
旧約聖書にはですね、たくさんの法律があって、律法があって、その多くが何が清いことで、何が汚れているかということについて、その律法は語られていました。
For example, if you touched a dead body, you were considered unclean and you would have to take a bath.
で、もし、例えばですね、もし誰かの死体にあなたが触れたら、あなたは汚れたということになりますから、なので、その後全身を洗い清める必要がありました。
Now, part of this was probably for good hygiene.
それはもちろんその衛生のためということもあったと思います。
But the point God really wanted to get across to the Israelites was that He wanted them to be pure as He is pure.
でも神様が本当に民に理解して欲しかったのは、神が清いものであるので、人も清いものになって欲しいと願われていました。
He wanted them to be holy as He is holy.
神が清いものであるので、人も清いものになって欲しいと願っています。
And so all these laws about clean and unclean were just a physical symbol.Of a spiritual truth.
だからその何が清くて何が汚れているかっていうその法律っていうのはその目に見える形でその霊的な真実を人々に思い出させるためのものでした。
But there was another reason for the water.
でももう一つこの水に理由がありました。
Many times in the Old Testament, water was a sign of judgment.
その旧約聖書では多くの場合、水とは裁きのことを表していました。
One example is the great flood in Noah's time, which Daniel talked about a few months ago.
一つにはノアの時代の大洪水の話がありましたよね。で、今年の5月にダニエルさんがそれメッセージで話してくれました。
When the rain fell and the whole earth was flooded, all those who had rejected God
大雨で世界のすべてが洪水で流されたとき、そのとき神を受け入れなかった人はすべて滅ぼされました。
Thousands of years later, one of Jesus' followers, Peter, wrote this about the flood.
数千年後にイエス様の弟子の一人であるペテロがその洪水についてこう語りました。
He said, "In the ark, only a few people, eight in all, were saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves you. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ."
第1ペテロ3章の20節から、わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した型なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、キリストイエスの復活によるものです。
That was from 1 Peter 3:20-21.
第1ペテロの3章の20節21節でした。
The flood was a kind of baptism for Noah and his family.
その洪水がノアと彼の家族にとってのバプテスマでした。
Waters of judgment were poured down over them, but through the ark they were saved and given a new start in life.
その裁きの水が彼らに覆いかぶされました、ノアたちに覆いかぶされました。でも箱舟を通して彼らは救われて、で新しいスタートを与えられました。
And Peter says that when we become Christians, we go through a similar kind of baptism that leads to salvation.
ペテロは私たちがクリスチャンになるときに、私たちも同じように私たちを救いに導くバプテスマを受けるのですと言っています。
But here Peter is not talking about the ritual of baptism.
でもペテロはこう水によるバプテスマのその儀式のことを言っているのではありません。
Note that Peter says here, I am not talking about the washing of the body, washing of dirt from the body.
ペテロはこう言ってますね。肉体の汚れを取り除くものではないと言っています。
What was he talking about?
じゃあ何のことを言っているんでしょうか。
He was talking about what happens to us when God saves us.
ペテロはこう神様が私たちを罪から救うときに起こることについて語っています。
We should be judged and die for all the wrong that we have done.
私たち本来は自分の犯した罪のために裁かれて、実は死ななければならない存在です。
But like Noah passed through the waters of judgment and was given new life, we pass through God's waters of judgment and we are given a new start in life.
でもノアと同じように私たちもその裁きの水を通りますけれども、そこを安全に通って新しいスタートが与えられます。
Not only that, just as Jesus rose from the dead and went to be with the Father in heaven, so will we.
それだけではなくて、イエス様が死から蘇り天の父のところへ行かれたように、私たちもいつか同じように天に行きます。
Jesus promised, because I live, you also will live.
イエス様はこう約束されました。私が生きるので、あなた方も生きるからです。
So water baptism symbolizes all of this.
その水によるバプテスマはこれらすべてのことを象徴しています。
Water baptism itself does not save you.
水によるバプテスマそのものがあなたを救うということはありません。
Rather, in water baptism, we're recognizing what God already did.To save us.
そうではなくて、バプテスマを通して神様が私たちをすでに裁きから救ってくださったっていうことを認識するんです。
And when we're baptized in water, what we're saying to God is, God, you saved me from my sin, even though I deserved nothing from you.
そしてバプテスマを受けるっていうことは神様にこういうことです。神様、私は本来死ななければならない、本当に何にも値しない罪人でしたけど、あなたがイエス様を通して私を救ってくださいました。
You cleansed my heart. I have a clean conscience before you now.
あなたが私の罪を清めてくださったので、私はあなたの前に今正しい心を持ちます。
And because of what you've done for me, I pledge my life to you now.
あなたが私のためにしてくれたことのゆえに、私の人生をあなたに捧げると誓います。
So the first two points about baptism are these.
では、バプテスマについて覚えておくべき最初の2つのポイントは、こうです。
First, baptism is not some magical ritual that saves you.
一つ目は、水によるバプテスマはあなたを救う魔法の儀式ではありません。
No ritual can do that for you.
その儀式によって私たち救われるということはありません。
Rather, baptism symbolizes God's saving work in your life.
ではそうではなくて、バプテスマはあなたの人生の中に神様の救いの御業が働かれているということを象徴するものです。
that God has cleansed your heart from your sins through Jesus' work on the cross.
十字架でのイエス様の御業を通して神様があなたの心を清めてくださったっていうことを象徴するものです。
Second, water baptism is saying to God, because you have saved me, I now belong to you and I will live for you.
二つ目のポイントは、バプテスマをすることは神様にあなたが私を救われたので、今私はあなたのものであり、私はあなたのために生きますと神様に宣言することです。これらのことをもう一つの聖書のもう一つの水の物語に見出すことができます。
In the Old Testament, God delivered the people of Israel out of slavery to Egypt.
旧約聖書ではその神様がエジプトで奴隷になっていたイスラエルの民を救い出したという話があります。
How many of you have ever watched the Ten Commandments or Prince of Egypt before?
映画の十戒とあとプリンスオブエジプトってありますね。これ見たことある人いますか？
A few. It's been kind of old, I think.
そうですね。ちょっとまあ古い映画といえば古いですね。
They're good movies, but I do recommend that you read the book of Exodus instead.
その映画本当にすごくいいんでおすすめなんですけど、本当におすすめしたいのはその出エジプト記をぜひ読んでください。
Especially chapters 1 to 14.
特にその1章から14章までを読んでみてください。
Because through that story, we also see another picture of baptism.
実はですね、その1章から14章にはそのバプテスマとは何かということが実はとてもよく描かれているんです。
Like I said, the Israelites were slaves in Egypt.
さっき言ったようにそのイスラエルはエジプトで奴隷として生きていました。
But God sent many plagues on Egypt because of the Israelites.
で、そして神様、イスラエルのために、イスラエルの民のために、エジプトに対していろんな災いを降らせました。
And finally, after all these plagues, the Pharaoh decided to let the Israelites go.
その災いがもう本当にいろいろあって、それでついにファラオが王様ですね、がイスラエルの民を分かったもう自由にするということを決めました。
But then he changed his mind.
でもすぐ気が変わっちゃいました。
And he and the Egyptian army chased after the Israelites.
で、彼はこう軍隊、エジプトの軍隊とともにイスラエルの民を追いかけていきました。
And they were trapped against the Red Sea. There was nowhere for the Israelites to go.
で、イスラエルの民はその紅海、赤い海ですね、の岸のところまで追い詰められてきました。どうしよう、もうどこにも逃げるところがありません。
But God miraculously split the Red Sea in two, and the Israelites crossed on dry ground.
けれどもそこで神様が奇跡的に海を二つに分けたので、イスラエルの民はその間を通って安全に向こう岸に渡ることができました。
Some of you might look at me and say, "Really? Do you really believe that?"
こう思う人もいますか。本当にそれを信じてるのって。
Well, let's put it this way.
じゃあこういうふうに考えてみましょう。
If there is a God and He created the sea,How difficult do you think it would be for him to split it in two?
こう考えてみましょう。じゃあ神様がいるとしてその方が海を作られたんですよね。もしそうだとしたら、その神様が作られた海を神様が二つに分けるっていうことは、それ神様にとって不可能なことでは全然ないですよね。
Yeah, not at all. Not difficult at all.
全然神様にとっては簡単なことだと思います。
Well, anyways, the Egyptians saw the Israelites crossing, and so they chased after them.
とにかくエジプト人たちはこうイスラエル人たちがそうやって海の間を渡っていくのを見てこう自分たちもそれを追いかけようとしました。
But after the Israelites got to the other side, God brought the sea walls crashing down on the Egyptians, and they perished.
イスラエル人の最後の一人の人が渡り切った時に神様は再び海を閉じました。そしてエジプトの軍隊たちはその水に飲まれて滅ぼされました。
Again, we see the picture of water bringing judgment on people.
ここでもその水が裁きをもたらしていますよね。
But the Israelites were saved from that judgment.
でもイスラエルの民はその水の裁きから免れました。
Why?
どうしてでしょうか?
Because they were better than the Egyptians?
どうしてですか? それはイスラエルの民がエジプト人よりもいい人たちだったから?
Not at all.
そうじゃないです。
I mean, before the Red Sea incident and after the Red Sea incident, they were constantly complaining against God.
イスラエルの民はもう繰り返し繰り返しこの航海でのその奇跡の前にもそしてその後にも民はこう神に対してこういつも不満を言っていました。
Other times they outright rebelled against God.
もう時にはもう民はあからさまにこう神に反抗しました。
God didn't save them because they were better than the Egyptians.
その神はそのイスラエルの民がエジプト人よりも優れていたから救ったのではないんです。
He saved them because of his grace.
神は恵みのゆえに彼らを救いました。
And by God's grace at the Red Sea, God delivered them from a life of slavery.And gave them a new life.
そして航海では神の恵みによって 彼らは奴隷としての古い人生はもう一度死んで終わって彼らに新しい命を与えました。
But not only did they die to their old lives as slaves, but God made them his own people.
そしてその奴隷としての古い人生がもう一度死んで終わって、それだけではなくてイスラエルの民は神の民になりました。
Take a look at what God told them in Exodus chapter 19 verses 46.
出エジプト記19章4節からこう神の言われたことを見てみます。
He said, You yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation.
出エジプト記19章4節から。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとっての祭司の王国、聖なる国民となる。
Just as God saved the Israelites from judgment, though they didn't deserve it, God saves us from judgment, though we don't deserve it.
神がイスラエルの民を、彼らは本当はそれに値しないのに裁きからお救いになりました。全く同じように神は救いに値しないはずの私たちをも救ってくださいます。
And just as the Israelites died to their old lives as slaves to Egypt, we die to our old lives as slaves to Satan's kingdom and to sin.
イスラエルの民がその後悔でエジプトの奴隷としては一度死にました。そしてそれと同じように私たちも神に救われた時に罪と、そしてサタンに支配されていた私たちの奴隷だった、その身分としては一度死ぬんです。
And just as God called the Israelites his people and called them to live for him, he calls us his people now and calls us to live for him.
そして神がイスラエルの民を神の、そして神のために生きる民としてくださったように、私たちのことも神の民と、そして神のために生きるようにというふうに神様は呼んでおられます。
Look at what Peter tells us in 1 Peter 2, 9 to 10.
では第一ペテロ2章の9節からペテロはこういうふうに言っています。
He said, But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy.
第一ペテロ2章9節から、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。
Peter tells us the same thing that God told the Israelites.
ペテロは神がイスラエルに言われたことと同じことを私たちに言っています。
We are God's chosen people.
私たちは主に選ばれた民です。
Now we are God's priests.
私たちは神の祭司です。
Now we are God's special possession.
私たちは神の所有とされた民です。
Why?
どうしてでしょうか？
Well, another one of Jesus' followers, Paul, tells us in 1 Corinthians 12:13.
イエス様のもう一人の弟子のパウロは、第一コリントの12章13節でこう語っています。
He says, For we were all baptized by one spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one spirit to drink.
第一コリント12章13節。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。
Now the word baptized here again is not talking about the ritual.
ここでもバプテスマを受けるということはその儀式のことを指しているのではないです。
It's talking about what happens when we become Christians.
それは私たちがクリスチャンになったとき何が起きるかということを語っています。
The Holy Spirit baptizes us or places us into God's family.
こう御霊が私たちをバプタイズしてすると私たちは神の家族の一員となります。
Water baptism is a symbol of that physical truth. Is the physical symbol of that spiritual truth.
その水によるバプテスマっていうのはその霊的な真実のその物理的にこう目に見える象徴です。
So that's the third point about baptism.
それが三つ目の水によるバプテスマのポイントです。
Baptism identifies us as part of God's family, the church.
三つ目のポイントはバプテスマは自分が神の家族である教会の一部であると認めることです。
Doesn't matter if you're Japanese or American or African or Canadian or wherever you're from.
そのもうあなたの国籍は関係ないです。日本人なのか、アメリカ人なのか、アフリカ人なのか、カナディアンなのかということはもう一切関係がないです。
If you're a Christian, we are all one in Jesus.
私たちクリスチャンなら私たちはイエス様において一つです。
Because Paul says that we all drink the same Holy Spirit.
なぜならそのパウロは私たちはその一つすべて一つの御霊を飲むものだからです。
What does Paul mean by that?
そのパウロはどういう意味で言ってるんでしょうか?
Means that when you become a Christian, God's Holy SpiritComes to live inside of you.
パウロは言っているのは、私たちがクリスチャンとなるときにこう、聖霊様が私たちのうちに住まわれます。
And that's an amazing thing because the Holy Spirit is not some impersonal force like Star Wars.
それはすごいことなんです。なぜなら聖霊様、聖霊っていうのはただのこうなんかスターウォーズ出てくるフォースみたいにこうただの内なる力ではないんです。
The Holy Spirit is God Himself.
聖霊様は神様ご自身のことです。
AndPaul tells us that the Holy Spirit comes into each of us who believe in Jesus.
パウロは言っています。そしてその聖霊はクリスチャン一人一人のうちにおられますというふうに言っています。
That's one big difference between us and the Israelites of the Old Testament.
それがその旧約の時代のイスラエルの民と今の私たちのその大きな違いなんですね。
In the Old Testament, sometimes the Holy Spirit would come on a person for a short time.And then he would leave.
で、当時はその聖霊っていうのはその特別なイスラエルの人、特別なイスラエル人のもとにだけ特別な間だけ訪れました。
He would only come on certain people at certain times.
その特別な時に特別な人にだけそのなんていうのかな、限られた時間にだけ訪れてました。
And he could come and go at any time.
そしてこうなんか聖霊様はいつ来て、そのいついなくなるのかっていうのも全然わかりませんでした。
But for us, when the Holy Spirit comes into us, he never
でも私たちは違います。私たち聖霊様がいつも一緒にいてくださいます。決して私たちからは離れません。
More importantly, he is the seal that proves that we are God's people.
そして一番重要なのはその聖霊様は私たちが神の民だということを証明する印であるということです。
Look at what Paul says in Ephesians 1:13 to 14.
ではエペソ人の手紙で1章13節からパウロが言っていることを見ていきます。
He says, "And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory."
エペソ人への手紙1章13節から。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。
It says here that the Holy Spirit is two things for us.
つまり、聖霊とは私たちにとってこう二つのことです。
First, he is a seal.
一つ目は証印です。
In Paul's day, a seal was a mark of ownership.
で、そのパウロの時代、こう証印っていうのはこう誰かの所有権の印でした。
So when God sends the Holy Spirit into us, what he is saying is, you are now.
つまりその聖霊を私たちに送ることで神様はあなたは私のものだよというふうに言われています。
Paul also says that the Holy Spirit is a deposit or a down payment.
またその聖霊様その保証金もしくは頭金みたいなものであるとも言われています。
Sometimes when you take out a bank loan, you have to put down a down payment to prove that we'll pay the rest of the loan.
で、その私たちもそうですよね。こうローンを組むときってこう大抵こう頭金を支払いますよね。その頭金っていうのはその私はそのちゃんとローンの残りの部分をちゃんと支払いますよっていうことの証明ですよね。
In the same way, God gives us the Holy Spirit to prove that one day we will be with Him in heaven.
それと同じことです。それで神様は私たちに聖霊を送りました。それはいつか私たちは天国で神様と共に生きるというその保証のためです。
God, through His Holy Spirit, is in us now.
そしてあの神様私たち聖霊を送ってくださって神は今私たちと共におられます。
But one day we will see Him face to face.
でも天国では私たちは神様とフェイストゥフェイスで向き合うんです。
And baptism is a picture of all this.
でバプテスマはそのことすべてを表す一つの図です。
that we truly belong to God now.
それは私たちは本当に神様に属しているということです。
We see all these aspects in Jesus' baptism.
イエス様のバプテスマにもこれらのことがすべて表されています。
Let's return to Matthew chapter 3.
ではちょっとまたマタイの3章に戻ります。
Starting from verse 13.
13節から
says, Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. And then John consented.As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water, and at that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased.
マタイ3章13節から。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるために、ガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかし、ヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか？ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。
When Jesus came to John to be baptized, John was kind of shocked.
イエス様がそのヨハネのもとにバプテスマを受けるために訪れたときに、ヨハネはもうちょっとすごいびっくりしました。
Now, John and Jesus were cousins, but we don't know the last time they had met.
ヨハネとイエス様っていうのはいとこ同士だったんですけど、この時点の前にそのいつ二人が会って会話を交わしたのかみたいなことは、聖書には書かれてないんでわかりません。
And it's hard to know just how much John knew about Jesus.
だからヨハネがどのくらいイエス様のことを知っていたのかっていうことは、実際のところちょっとわからないんです。
But one thing that John sensed about Jesus right away was that Jesus didn't have any sins to repent of.
でもヨハネがイエス様を一目見た時にもすぐ分かったんですね。あ、この人は特別だ。このお方は悔い改める必要がないということがすぐ分かりました。
And Jesus didn't because he was God's perfect son.
実際のところイエス様には悔い改めるべき罪はありませんでした。なぜならイエス様は完璧な神の子だったからです。
And so John said, I can't baptize you. You need to baptize me.
なのでヨハネはこう言います。私があなたにバプテスマを授けることはできません。あなたが私にバプテスマを授けてくださいというふうに言いました。
But Jesus said, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness.
けれどもイエス様は今はそうさせてもらいたい。すべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのですと答えました。
What did Jesus mean by that?
イエス様はどういう意味で言われたんでしょうか。
When I was studying about baptism for this message, something new struck me.
私が今日のメッセージのためにバプテスマについてこう調べたところ、ある新しい発見があってすごく心を打たれました。
There was a special day in Israel that they called the Day of Atonement.
イスラエルには特別な日があって、贖いの日という特別な日がありました。
And on that day, the high priest would enter into God's presence and he would offer a special sacrifice for the sins of the people.
その贖いの日にはこう大祭司は神の臨在のもとに入り、そして民の罪のために特別な生贄を捧げました。
And when he offered that sacrifice, God promised to forgive the people's sins.
そしてその特別な生贄の上に神様はその罪を許すというふうに言われました。
But before the priest could offer that sacrifice, he had to do something.
でもその前に、それをする前に大祭司には一つやらなければならないことがありました。
He had to take a bath.
その彼は体に水を浴びて清める必要がありました。
And I think that was a picture of Jesus.
それがイエス様の心にあったんだと思います。
See, only a pure high priest could make a sacrifice for God's people.
清い大祭司だけが民のために生贄を捧げることができました。
And so Jesus, though he was sinless, did what that priest did.
イエス様ご自身は本当に清い罪のないお方でしたけれども、大祭司と同じことをしました。
He went into the water and showed himself to be a pure high priest who could offer a sacrifice for the people.
イエス様は水に入って清めて人の罪のために生贄を捧げる清い大祭司となりました。
In baptism,He went down into the waters that symbolized God's judgment.
バプテスマにおいてイエス様は神の裁きを表すその水の中に入りました。
And that judgment was fulfilled on the cross.
そして十字架の上でその裁きは遂行されました。
You see, the sacrifice that the high priest of the Old Testament gave was a goat, but Jesus sacrificed his own life.
その旧約の時代にはその大祭司っていうのはそのヤギとか羊とかを捧げてましたけれども、イエス様はご自身の命を捧げられました。
Jesus once told his disciples, "There's a baptism that I still need to go through. There's a cup that I need to drink."
イエス様はかつて弟子たちにこういうふうに言われました。私の受けるべきバプテスマがあります。そして私の飲むべき飲もうとする杯がありますと言いました。
Jesus' disciples didn't understand him at the time.
そのイエス様の弟子たちはその時時はイエス様が何のことを言っているのか理解できませんでした。
What he meant was that God's judgment was going to be poured out on him.
イエス様が意味していたのは、その神の裁きがご自身に注がれるということを意味していました。
That he was going to have to drink the cup of God's wrath.
イエス様はその神の怒りの杯を自分が飲まなければならないということを意味していました。
You see, the whole reason we can pass through God's waters of judgment safely.It's because Jesus passed through those waters first.
私たちがその神様の裁きの水を安全に通ることができるのはできたのは、それはすべてイエス様が初めにその水を通ってくださったからです。
For thousands of years, God held back His wrath on us for all the sins that we have done.
何千年もの間、神様は私たちの犯した罪への人間の犯した罪への怒りをとどめておられました。
But when Jesus was on the cross,God let go all of His wrath on Jesus like a flood.
そしてでもイエス様が十字架にかけられた時に神様も洪水のようにご自身の怒りを解き放ちました。
And hour after hour, Jesus was bathed in God's wrath.
もう何時間も何時間もの間、イエス様は神の怒りにさらされました。
And it was agonizing for Him.
イエス様とても苦しみました。
He said, "My God, my God, why have you forsaken me?"
イエス様こう叫びました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫びました。
From eternity past, Jesus always had a close relationship with the Father.
もともとはイエス様はその父である神様との愛の関係にありました。
But now Jesus felt the full measure of God's wrath on him.
でも今イエス様はその神の怒りのすべてをその身に引き受けておられます。
Sometimes bad things happen to us and you wonder, is God punishing me?
こう何かこう悪いことがあったときに私たちこう思いませんか、あ、今神様が私に罰を与えているのかなってちょっと思ってしまうことありません？
And that can be a painful thought.
きっとそれってもう痛いことだと思います。
But in Jesus' case, God actually was punishing him.
でもイエス様の場合、神様は実際にイエス様に罰を与えていました。
Not for any sin Jesus did, but for your sins and mine.
でもイエス様の罪のためではなく、それは私たちの罪のためです。
And wave after wave, God's wrath fell on him.
次から次にイエス様にその怒りが罰が降り注がれました。
But perhaps towards the end, Jesus felt God's wrath subside and lift from him.
でもイエス様最後の方でイエス様は神様の怒りが静まって、そしてそこを離れたのを感じました。
And he said, "It's finished."
そしてこう言いました。 完了した。
It's done.
もう完了しました。
The penalty for sin has been paid.
私は罪の代価を支払ったと言いました。
And Jesus died.
そしてイエス様は亡くなりました。
That's another thing Jesus meant by fulfilling all righteousness.
それがイエス様の言われたもう一つの正しいことを実行するっていうことでした。
That his baptism would symbolize his taking the sin of the whole world on himself.
イエス様のバプテスマはそのイエス様が全世界の罪を引き受けて神の怒りを受けるということを象徴していました。
Because he suffered God's wrath for us, now God's righteous anger and his justice is satisfied.
つまりイエス様が全世界の罪を引き受けてくださって神の怒りを受けたので、その神の義なる怒りと正義が遂行されたということになります。
You see, God just can't look at our sin and say, "Oh, that's okay. I'll just forgive you."
もう神様はその私たちの罪って、あ、もう大丈夫、大丈夫、私は何でも許すからっていう方ではありません。
A penalty needs to be paid.
罰は受けなければいけません。
The Bible tells us that the wages of sin is death.
聖書にはこうあります。罪から来る報酬は死です。
But Jesus died in our place.
でもイエス様は私たちの罪の代価を払ってくれました。
But after he died, just as Jesus rose from the water in baptism, he rose from the grave three days later.
でもイエス様が亡くなった後、そのまさにバプテスマにおいて水の中から上がってこられたように、イエス様は3日後にお墓からよみがえりました。
And again, some of you might think, really? Do you really believe that?
こういうふうに思う人もいますか？やっぱりそれ本当に信じてるの？って思う人もいるでしょうか？
But again, if God is the author of life, if He is the giver of life,Then can't he give life to anyone he pleases, even the dead?
でも神が命を作られたお方です。その神がその与えたいと思うものに、それがたとえ死者であったとしても命を与えられないことがあるでしょうか。
Of course he can.
もちろん神様には可能ですよね。
And he raised Jesus from the dead.
そして神はイエス様を死からよみがえらせました。
Two more things happened at Jesus' baptism.
イエス様がバプテスマを受けたその時に2つの出来事がありました。
The Holy Spirit came on him.
1つ目は聖霊が下られたことです。
And God spoke saying, "This is my son, in him I am well pleased."
もう1つは神がこう語られました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと語りました。
Jesus lived a pretty rough life.
イエス様の生涯ってすごく大変だったと思います。
You know, there were many people that loved him.
イエス様のことを愛する人もたくさんいました。
But there were many people that hated him too.
イエス様のことを憎む人もたくさんいました。
Satan was surely against him the entire time Jesus was on earth.
サタンはイエス様が地上で生きておられる間中ずっとイエス様に敵対していました。
But there are also people that hated him so much they wanted to kill him.
それに加えてもイエス様には本当に彼のことをイエス様のことを殺したいという敵がいました。
And if that weren't enough, Jesus's closest friends.Betrayed him.
さらにそれだけでは十分ではないかというようにイエス様の親しい友でさえもイエス様のことを裏切りました。
How could Jesus endure all that?
イエス様はなぜこんなことに耐えられたんでしょうか。
Because of what happened at that baptism.
バプテスマの時に何がありましたか。
At that baptism, the Holy Spirit came on him and filled him with power and led him each and every day.
バプテスマの時に聖霊様がイエス様に下ってきて、イエス様を力で満たし、毎日イエス様のことを導きました。
And Jesus heard the Father's voice saying, "You are my son. I love you. I am well pleased with you."
そしてイエス様はご父である神がこう言われるのを聞きました。あなたは私の息子だよ。愛しているよ。私はあなたを喜んでいるよという声を聞きました。
And because he knew the Father's love, because the Holy Spirit was leading him each and every day, he could endure anything, even the cross.
つまり父なる神様の愛のゆえに、そして神の霊に満たされたがゆえに、イエス様はすべてのことを、そしてその十字架でさえも耐え忍ぶことができました。
When we get baptized, we identify with Jesus in all of these things.
私たちがバプテスマを受けるときにも、そのこれらすべてのことがイエス様とつながります。
When we go into the water, we are saying, Jesus, when you died, I died.
私たち水に入るときにこういうふうに言います。イエス様、あなたが死んだとき、私も死にました。
You took the punishment for my sin.
あなたは私の罪の罰を引き受けてくれました。
You endured God's wrath for me.
あなたは私のために神の裁きと怒りを受けてくださいました。
But just as you rose from the dead, I have risen now to new life.
でもあなたが死から蘇られたように私も新しい命へと蘇ります。
I am no longer a slave to Satan and his kingdom.
私はもはや罪とサタンの支配下にある奴隷ではありません。
I am no longer a slave to sin.
私はもう罪の奴隷ではありません。
Now I belong to you.
私はもうあなたのものです。
And I will live for you.
私はあなたのために生きます。
And I know that one day, even though I might die on this earth, I will rise again and be with you in heaven someday.
そして私は知っています。たとえいつか私がこの地で死んでも、あなたは私を蘇らせて新しい天、新しい地に連れて行ってくださいます。
But until that day comes, I know two things.
でもその時が来るまで私が今分かっているのは二つのことです。
The Father loves me.
一つは、父は私を愛しておられる。
And he is pleased with me.
そして私のことを喜んでおられる。
And I know that the Holy Spirit is living in me to lead me and guide me every day.
そして聖霊様が二つ目は聖霊様が私のうちにいてくださり、どんな状況にあっても私を導き、力を与えてくださっているということです。
No matter what trials I may go through in life, I know God that you are with me.
どんな状況があっても、どんな試練を通ることがあっても、神様は私を一人にせず、私と共にいてくださるということです。
That's what baptism is about.
それがバプテスマです。
How about you?
あなたはどうですか?
Have you been baptized?
あなたはもうバプテスマを受けてますか?
Baptism is more than a ritual.
バプテスマというのはただの儀式のことではないです。
I would say that it's more than just a symbol.
それはもう儀式というよりも象徴、シンボルです。
I think that in baptism, God does something special in your heart to confirm His love to you.
私はこういうふうに思っています。神様はバプテスマを通してあなたの心に神様の愛をはっきりと確認させてくれる、そういうことをしてくれます。
He uses it as a way to bring you closer to Himself.
バプテスマを通して神様はあなたのことをもっと近くに引き寄せてくれると思います。
I know that He did that for me.
神様は私にはそういうふうにしてくれました。
Before my baptism, I was a very weak Christian.
バプテスマを受ける前の私はとても弱々しいクリスチャンでした。
I knew a lot about the Bible, but I didn't really have a close relationship with God.
私、聖書のことはたくさん知ってて勉強してたんですけれども、神様とはなんかこういまいち親しくはなかったんですね。
But on my baptism day, my pastor asked me, "Why do you want to get baptized?"
でも私のバプテスマの日、当時の私の牧師さんがこう尋ねました。ブルース、どうして君はバプテスマを受けたいの
？And I remember saying, "I want to know Jesus better."
こう答えました。もっとイエス様のことを知りたいから。
And I think Jesus honored that request.
イエス様は私のその願いを聞いてくれました。
Because it was after my baptism that I really started to understand God's love in my life more.
その時から神様の愛をもっと分かるようになりました。
It was at that point that I started to realize God is well pleased with me.
その時から神様が自分のことを本当に喜んでいるんだっていうことが分かるようになりました。
And I started to see the leading of the Holy Spirit in my life as well.
そして御霊の力と導きによって歩むっていうことどういうことかっていう意味を学ぶようになりました。
So for me, though I'd been a Christian for 5 years before that, it was at my baptism that my Christian life really began.
私の場合、そのバプテスマを受けるその5年前にもうすでにクリスチャンになっていました。でも、そのバプテスマを受けたことで私のクリスチャンとしての本当の人生が始まったんだっていうふうに思ってます。
So I encourage you, if you want to get baptized and identify yourself with Jesus, please talk with Fumi, talk with Masa. You can also talk with me, and we'll be happy to talk to you about that after service.
なので皆さん、もしあなたが今バプテスマを受けたい、そのイエス様を本当に自分、はっきりと自分の人生に受け入れたい、そう思っていたら、Fumi先生か Masa君か、ブルースさんかに、どうか声をかけてください。もう、ぜひ一緒にお話ししたいと思います。
Let's pray.
祈りましょう。
Father, we thank you for sending your son.
主よ、あなたが本当にあなたの一人子を私たちに送ってくださったことありがとうございます。
Thank you, Jesus, that you endured the wrath of God for us, that you were baptized in God's wrath.
主よ、あなたが本当に神様の怒りを引き受けてくださり、そこを通ってくださったことを感謝します。
And because you passed through those waters of judgment, Lord, we can pass through safely.
神様、あなたがその水によるバプテスマを通ってくださったから、今私たちもそのバプテスマを安全に通ることができます。
Lord, we belong to you now.
主よ、私はあなたのものです。
So each and every day, help us to live for you.
神様、その一日一日をあなたのために生きるためにどうか助けてください。
Show us your love for us more.
あなたの愛を私たちに示してください。
And each day lead us by your spirit.
神様、そして毎日あの聖霊様をどうか助けてください。
Thank you for all that you've done for us.
あなたがしてくださったことすべて、私のためにしてくださったことを感謝します。
In Jesus' name.
イエス様の名を通してお祈りします。
Amen.